移住企画上越にアイターンです。
スタジオには JCV 林田です。続いて越後高田雁木ネットワークの高野恒雄会長。
はい、高野です。雁木や町屋の良さを伝える活動しています。
そしてもう一方。
はい、東京から I ターンしてきました松本美鈴です。上越市牧区の集落づくり推進をしています。
今日のゲストは海の警察上越海上保安署勤務の野原一馬さん、33歳です。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ私と大して変わりないじゃないですか。ところで野原さんは出身はどちらなんでしょうか。
はい、北海道の千歳市というところです。はい、新千歳空港が有名で北海道の空の玄関なんて呼ばれてもいうような場所です。
夜景が綺麗なところ、
ね、そうですね、空港の夜景が綺麗だと思います。
野原さん、上越に来られて何年になります？
はい、私実は2度目の勤務となりまして、1度目は平成の22年10月から平成29年3月まで勤務してまして、今回昨年の10月から、今まで着任してますので合計で7年と3ヶ月こちら上越でお世話になってます。
ずいぶんしっかり上越に。
そうですね。
2度目の上越、まあ、4年ぶりに来られたということなんですが、はい、まあ、前となんか違ったところっていうのはありますか。
まあ、そうですね、私の妻が実は上越市の出身でございまして、
すごい、
はい、まあ、なんでちょくちょく上越に来てたので、はい、変化の過程っていうのは実はちょっと見てきたので、うん、その大きく変わったなっていう驚きはないんですけど、うん、まあ、ただ4年前と比べるとイトーヨーカドーが無印良品になったりとか、ね、マクドナルドが新しくなったりとか、うんうん、まあ変わってきてるなという印象はあります、
うん、なるほど、
なるほどね。じゃあそういう上越エリア、はい、どんなとこよく遊びに行ったりとか、はい、うん、出かけたりするんですか。
はい、私子供が年長の子供と2歳の子供がいますので、うん、まあ、休日はもっぱらその子供と遊ぶっていうところが多いので、あ、うん、
はい、
まあ、子供と遊べるような、まあ、谷浜公園だったりとか、
はい、
まあ、水族館の近くのタコ公園なんて、はい、よく行ったり、まあ、天気悪い日はオーレンプラザ、はい、こちら行ったり、うん、なんていう生活が多いですかね。
は
い、
そうですか。オーレンプラザにもプレイルームといいましょうか、はい、そういうスペースがありますもんね。
はい、子供も喜ぶ
ね。すごく喜びますよね。はい、
そうですか。あとお休みの日とかっていかがですか。お休みの日とか、はい、趣味ですとか、ね、
そうですね、子供と遊んだりの他に趣味でフットサルとかサッカーしておりますので、うん、まあ、フットサルできる上越市でいうと浜組だとか海沿いにある浜組っていう施設でやったりとか、妙高市の新井の方で練習したりとかっていうことが、まあ、生活の一部にはなってるかなってことですね。
はい、松本さん、妙高市にもお住まいになってたことがあって、
は
い、スポーツもね、じゃあ、はい、
スポーツね、運動関係ね、一生懸命 やられてるんですね。さすが。
そうですね。好きなので、はい、
ね、上越市内にホワイトウェーブって言って、はいはいはい、屋内のバッティングドームと、あとフットサルもできる施設があるんですけども、はい、ご存知ですか。
そうですね、昔行った時に、はい、私もフットサルしに行ったりとか。
あ、そうですか。
はい、最近だと子供がそこで練習できるので、はい、そこに一回お邪魔して練習子供もやったことあります。
ああ、はい、そうですか。本当に満喫してらっしゃる感じがしますね。
上越海上保安署というと、まあ、海の警察ですよね。
はい、
今日 のラジオっていうかテレビでですね、
はい、
新潟県は梅雨明けという放送があったんですけども、はい、まあ、これから、まあ、海水浴シーズンになると、はい、まあ、海難事故たくさん発生しますよね。
はい、
まあ、日頃仕事の内容といいますか、どういうことを主にされているんですか。
はい、まあ、簡単に申し上げますと、まあ、海の警察官、海の消防士などと呼ばれてますので、まあ領海警備たりだとか、まあ、会場の取り締まり、あとは海難救助、また事故が起こらないような海難防止の活動だとか、うん、主にそのような、業務を海上保安庁では行っております。
そうなんです
ね、結構いっぱいありますね、やることというか、お仕事の、ね、分野が、ね、はい、広いですよね。
はい、
まあ、今の、ね、お話の中に海難防止の活動をされてるっていうことがあったんですが、はい、やはり上越の海でも事故は実際に何件か起こってるんですかね。
そうですね、まあ、事故が起こったたびに報道さんに報道することも報道させていただくこともあるんですけど、実は結構事故起こってまして、その事故のほとんどというか多くはですね、まあ、ミニボートと呼ばれるですね、はい、小さいボートですね、うん、このボートの特徴というのがですね、免許だったりとか、うん、車の車検でいうところの検査、こちらが不要となっておりますので、うん、まあ、つまり誰でも気軽に乗れるという特徴があるんですけれども、その反面でやはり言葉を怒るなら海をあまり知らない方々が気軽に乗るっていうところで、当然事故も多くなってしまうっていう問題点も多くあります。
なるほど、ね、はい、なるほど。
よく船の係船場所ですね、はい、そういうところに行ってあれですか、救命胴衣とかなんか点検っていうか、はい、そういうのを指導とかチェックっていうのはされてるんですか。
そうですね、はい、定期的に巡回しまして、まあ、我々船持ってますので、うん、船での巡回のみならず、あと陸上からですね、出航しそうな船に対してしっかり救命胴衣来てくださいだとか、うん、まあ、そういったところのお声掛けをさせていただいて指導しているところになります。
救命胴衣はあれですか、はい、あれは義務付けられてるんじゃないんですか。あ、自由なんですか。
基本的にはまあ、外暴露甲板っていうんですけど、隠れるところのない船、はい、こういった船には着用するよう義務付けられております、うん、はい、
よく釣り船で事故あってですね、はい、なんか救命胴衣つけてなかったとかのがあるんですけども、はいはい、ああいうのもありますよね。
そうですね、まあ、救命胴衣っていうのはやはりその命を守る最大の効果があるものだと考えてまして、うんうん、実はデータの中で、救命胴衣をつけ、うん、海に落ちてしまった人で、うんうん、救命胴衣をつけていて、うん、助かった方と助からなかった方のパーセンテージがあるんですけど、はい、救命胴衣つけている方の生存率は 80%、 つけてない方の生存率は 20% ぐらいまで、はい、だいぶ大きな差がありますので、はい、まあ、救命胴衣はもうしっかりつけていただきたいなという思いはあります、
は
い、
でも救命胴衣っていうのはそんな高価なものではないんでしょ。
そうですね、値段いわゆるピンキリで、うん、まあ、高いものは2万円とかいいものあるんですけど、うん、安いのはもう2000円切るものもありますので、うん、2000円で命が守れるのであれば、
ね、安いもんですよね。
安いもんだと思います、ね、
なんかビールちょこっとそれで飲む行けば2000円ぐらいすぐになりますよね。
そうですね、はい、
いや本当にそういうのはまあ、よく登山では命綱とかいるじゃないですか、うんうんうん、やっぱり命を守るもの、
はい、
これやっぱりあれですよね、もう当然と我々思うんですけども、
はい、
そうでない人もいるんですね。
そうですね、やはりその当然だと思ってきていただくのが、まあ、理想形なんですけど、やはりな暑いだとか面倒くさいだとかそういった理由でつけないっていう方が、
ね、は
い、
は
い、いらっしゃってですね、まあ、ただ道路でいう交通事故と、はい、船の交通事故っていうと、うん、はい、そこは私の感覚的にはすごく大きな差がありまして、
はい、
というのも船の上で、道路で例えばエンジンが壊れてしまった、ただ道路 の路肩に駐車する、それは助けが来るのを待てる、一方で船でエンジントラブルだとか起きてしまった時に、船っていうのはその場に留まることができない、
そうです、ね、はい、漂っていっちゃいますもんね。
波でそれが沖に流されてしまって、はいはい、あとはなかなか見つけづらいっていうのもあるんですね。
海は広いですもんね、
はい、で場所を説明してくださいと言っても、
はい、
じゃあどこを見て場所を説明すればいいのか、
ランドマークがない、
その通りなんですよね、はい、といったところで船で事故を起こしてしまうと、事故というかまあ、エンジントラブルだとかして漂ってしまうと大変危険だと、でやはりそういった意味も危険は危険なんですけど、救命胴衣をつけていていただければ生存率もぐっと上がるっていうところもありますので、
うん、はい、あれですか、船にはそういう時には発煙筒っていうのはないんですか。
もちろんございます、ただそれはいわゆる検査車検を通している船っていうのは義務付けられてますので乗せているんですけど、うんうん、その先ほど申し上げたミニボート、うんうんうん、こちらっていうのは検査も何もいらないので、ね、 そこはあの乗る方の危機意識の問題、
そうですよね、
はい、あまり考えてない人は発電灯も、うんうん、あのつけないという方もいます、ね、
あの私も時々ね、あのこう海の方行くんですけども、直江津港あたりで結構あの釣りしてらっしゃることはあの方をよく見かけるんですが、はい、あの県外ナンバーの、ね、車がいっぱい止まってたりするんですけど、はい、あれってやっぱりこう入っちゃいけない場所とか、はい、あのなんか あるんでしょうね。
そうですね、あの、基本的に全て立ち入り禁止と思っていただいてというところなんです
ね。そうなんですね。
当然立ち入り禁止の看板もありますので、うん、そこを入っていただかないようにしていただきたいなと思っております、う
ん、なるほど。それでもやっぱり地図が苦手ですとか、はい、あるいは土地勘がないっていうような方もいらっしゃるかと思うんですよね、はい、何かいい手立てっていうのはないでしょうか。
まあ、そうですね、やはり今申し上げたその立ち入り禁止区域 その看板があるところには入らないっていうのと、はい、まあ、今スマートフォンかなんかで簡単に調べられると思うんですけど、うんうん、
はい、
直江津港にもあの、まあ、有料なんですけど釣りをしていい防波堤がありますので、
はいはい、
まあ、そこに行っていただいて、うん、釣りを楽しんでいただきたいなと思いますね。
なるほどね、はい、あと何かあったら118番に電話ってことでしょうか。
あ、その通りです、はい、馴染みがあまりないかもしれないんですけど、
そうですね、
海上保安庁にもあの緊急連絡先118番というのがありますので、
はい
はい、ぜひ覚えていただきたいなと思います。
また慌てていると、
はい、
何だったっけ何だったっけってなると思いますので、
はい、
あの今携帯電話ね多くの方お持ちかと思います。118って登録をしておいていただけると、
は
い、ぜひ
よろしくお願いします。
はい、はい、
あれ会場からではあの、はい、電波が届かないっていうところはないですよね。
あ、まあ、あの沿岸基本的なその小さい船があの通るようなエリアはあの電波基本的に届くと思います、うん、なかなか沖まで行くと難しいこともあるかもしれないんですけれども、うん、はい、
あのあれですね、今こういろんなプラスチックの問題、あの、はい、ゴミ問題ね、私たちも買い物のねあれを使わないようにしたりしてるんですけれども、やっぱりその海をねこの綺麗な最近ほら A ランクに、ね、なったという
ので、
とっても私たち自慢の海なんですが、
はい、
これを末永くこう綺麗な状態であの楽しんでいきたいと思うんですが、
はい、
うん、そういった面で何かあの私たちにこう注意してほしいこと、守ってほしいことなどあったら、
はい、まあ、そうですね、あの上越 その地元の海っていうのは宝だというふうに私も考えてますので、まあ、その宝を守る皆さんであのゴミを捨てないで宝を守っていただきたいなというふうには思っております、うん、
はい、今日のスタジオゲストは北海道千歳市のご出身、上越海上保安署から野原一馬さんにお越しいただきました。大変ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
よろしければまたぜひお出かけくださいね、
はいはい、ありがとうございます。
この放送は近日中にポッドキャストと Spotify に配信します。 FM 上越のホームページからパソコン、スマートフォンでいつでもどこでもお聞きいただけます。来週のゲストは上越市移住定住コンシェルジュ柳原志保さんです。上越に会いたんでした。かからぬことは教えてやろう、飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君を若い力に甘えない、よそ者扱い二日まで、古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。